先に、量子の観測に、例えばアメリカ全体がどの大統領候補を支持するかっていう状態を例に、観測がどういう作用をするかを見てきました。簡単に言うと、例えばアメリカの全体としての、大統領支持の状況というのは、明らかに2つの状態。トランプ支持と、あるいはトランプ以外の支持の状態の重ね合わせなんです。でも観測するということは、一人一人のアメリカ国民に支持の状況を聞くということなので、観測すれば実は重ね合わせの状態は消えて、必ずトランプ支持、あるいはサンダース支持というどちらかの答えが返ってきます。で、この状況をもう一度キュービット、量子ビットの状態に戻って考えてみましょう。量子ビットの状態に戻るというのは、トランプかサンダースかというんじゃなくて、ある量子ビットが、例えば1の状態の成分が50%、0の状態の成分が50%、2分の1であるような状態を考えます。きれいに0と1が同じ割合で重ね合わされているという状態を想定します。で、この状態を、例えば H というふうに名前を付けましょう。で、この H、その状態値はとても面白い性質を持っていて、こういう性質です。H を1回観測する。そうすると0あるいは1の値が変わります。で、もう1回観測する。0あるいは1の値が変わります。3回観測してもやはり0あるいは1の値が返ります。重ね0と1の重ね合わせの状態は失われて、必ず0か1が返るんですね。ただし、もしもこの H の状態が0の成分が2分の1、1の成分が2分の1で同じ割合だとすると、何が起こるかっていうと、何回繰り返しても0、1の列が0、0、0、1、1、1、0、何でもいいですが、そういう列が続くんですが、これは全くランダムに見えますけれども、長い目で見ると、これはきれいに0も1も同じ確率で現れることになります。例えばコインを投げて、表か裏で何かを決めるということがあると思いますけれども、コインの表を0、コインの裏を1とすると、この H を観測を繰り返すことによって、表、表、裏、表、表、裏、裏といった、そういう列が出てくるんですね。だから何も、コインを投げなくても、この H を観測しさえすれば、自動的に0と1のランダムな並び、かつ0と1が長期的には同じ比率で登場するような、列が、数字の列を作ることができます。で、こうした性質を持ったエッジをカンタムコイン、量子コインと呼ぶことがあります。で、意味ははっきりしてますね。量子の状態を観測すると、コインを投げて裏表を見るのと同じように、そのコインの流れ、コインの動きを真似することができるという意味です。実はこのカンタムコインのエッジは、とても大事な応用があるんです。後でまたゆっくり説明したいと思いますが、これ、ある意味完全な乱数ができるんですね。0と1の完全な乱数ができて、偏りのない必ずきれいな乱数ができるんですけども、これを使うと非常に強い暗号を作ることができます。で、現在の暗号化技術というのは、基本的には公開キー暗号ってやつなんですけども、で、それは公開キー暗号は量子コンピューターによって破られる可能性があるんです。だけど、このエッジを使った完全な乱数を使った暗号化技術というのがあって、で、それは量子コンピューターでも破れないんですよね。で、量子暗号というと、実は大きく2つあって、1つは量子対性暗号というやつで、量子コンピューターを使っても解けない暗号を作る。これもいろいろ発展してるんですけれども、 で、それとは別に、このエッジのような完全な暗数を生成する量子の能力を利用して、あの量子コンピューターでさえ破れない量子暗号を作る。それも量子暗号というふうに言います。で、これが実は今どんどん発展してるんですね。あの量子コンピューター自身はあの実はあのなかなか難しい技術で、まあ、10年単位の時間かかる可能性があるんですけれども、あのこうした乱数を量子の生成する乱数の性質を使った量子暗号というのはあの非常に早い時期に実用化される可能性があります。それは今世界中でいろんな形で研究されているところだというふうに思っています。